山秀美の心のしおり。12月31日月曜日午後7時45分を回りました。こんばんは、福山秀美です。今年最後のこんばんはです。早いもので番組が始まって3ヶ月が経ちました。業界用語でワンクールなどと言いますね。今はもう皆さんご存知かもしれません。月曜午後7時45分は福山秀美の心のしおりと、今聞いてくださっている方は多分覚えてくださいましたよね。今日初めての皆さん、ぜひ覚えてください。そして今日は言うまでもなく大晦日。2018年も今日一日と言いますか、あと4時間余りとなりました。皆さん、今年はどんな年でしたか？あなたの一番のビッグニュースは何でしょうか？私はと言いますと、やり残したことはもちろん山のようにありますし、来年の抱負は多分三が日過ぎたらゆっくり考えようと思っています。ただこの心のしおりをさせていただいて、いろんな方からメールをいただいたのが一番の思い出です。今日はいただいたお便りを読ませていただきますね。ラジオネームゴンママさんから、毎回楽しみに拝聴しております。新見南吉さんの童話は聞いていて心がほっこりしますね。ぜひ他の作品も紹介してほしいと思います。15分間の私の心のオアシス、秀美さんの癒される声、これからも長く番組が続きますように。ゴンママさん、あなたのお便りが頼りですので、ぜひまた送ってくださいね。そしてもう一つ、ラジオネームカラスさんより、先日旅行のお土産にしおりをもらいました。輪島塗りの薄い板に蒔絵で綺麗な花が描かれていました。本を開くたびに、くださった方やその旅行場所のことがそれとなく感じられます。でもそれはしおりがとても薄いものだからでしょうか。決して重くなく爽やかな感じでした。旅先でしおりを買って写真とはまた違ったアルバムを作るのも良い思い出になりますね。本のしおりが心のしおりになりました。輪島塗りのしおり、素敵ですね。福山秀美の心のしおり。さて、今年最後の物語は縁起よくいきたいと思います。座敷わらし、座敷ぼっこが住む家は幸せになるそうです。皆さんの新しい年が幸せになるように思いを込めて、宮沢賢治の座敷ぼっこの話を聞いてください。僕らの方の座敷ぼっこの話です。明るい昼間、みんなが山へ働きに出て、子供が二人庭で遊んでおりました。大きな家に誰もいませんでしたから、そこらはしんとしています。ところが家のどこかの座敷で、ざわざわとほうきの音がしたのです。二人の子供はお互い肩にしっかりと手を組み合ってこっそり行ってみましたが、どの座敷にも誰もいず、刀の箱もひっそりとして、垣根のヒノキがいよいよ青く見えるきり、誰もどこにもいませんでした。ざわざわ。ほうきの音が聞こえます。遠くのモズの声なのか、 北上川の瀬の音か、どこかで豆を身にかけるのか。二人でいろいろ考えながら黙って聞いてみましたが、やっぱりどれでもないようでした。確かにどこかでざわざわっとほうきの音が聞こえたのです。もう一度こっそり座敷をのぞいてみましたが、どの座敷にも誰もいず、ただお日様の光ばかりそこら一面明るく降っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。
大道めぐり、大道めぐり、
一生懸命こう叫びながら、ちょうど10人の子供らが両手をつないで丸くなり、ぐるぐるぐるぐる座敷の中を回っていました。どの子もみんなそのうちのお振る舞いに呼ばれてきたのです。ぐるぐるぐるぐる回って遊んでおりました。そしたらいつか11人になりました。一人も知らない顔がなく、一人も同じ顔がなく、それでもやっぱりどう数えても11人だけおりました。その増えた一人が座敷ぼっこなのだぞと大人が出てきて言いました。けれども誰が増えたのか、とにかくみんな自分だけは何たって座敷ぼっこでないと一生懸命目を張ってきちんと座っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。それからまたこういうのです。ある大きな本家ではいつも旧の8月の初めに如来様のお祭りで分家の子供らを呼ぶのでしたが、ある年その中の一人の子がはしかにかかって休んでいました。
如来さんの祭りへ行くたい、如来さんの祭りへ行くたい、
とその子は寝ていて毎日毎日言いました。祭り伸ばすから早くよくなれ。本家のおばあさんが見舞いに行ってその子の頭をなでて言いました。その子は9月によくなりました。そこでみんなは呼ばれました。ところが他の子供らは今まで祭りを伸ばされたり、鉛のうさぎを見舞いに取られたりしたので、なんとも面白くなくてたまりませんでした。あいつのためにひどい目にあった、もう今日は来ても何たって遊ばないぞと約束しました。
あー、来たぞ来たぞ。
みんなが座敷で遊んでいたとき、にわかに一人が叫びました。
よーし、隠れろ。
みんなは次の小さな座敷へ駆け込みました。そしたらどうです。その座敷の真ん中に、今やっと来たばかりのはずのあのはしかを病んだ子が、まるっきり痩せて青ざめて泣き出しそうな顔をして新しい熊のおもちゃを持ってきちんと座っていたのです。
座敷ぼっこだ。
一人が叫んで逃げ出しました。みんなもわーっと逃げました。 座敷ぼっこは泣きました。こんなのが座敷ぼっこです。また北上川の老明寺の淵の渡し森がある日私に言いました。旧暦8月17日の晩に、ほらは酒飲んで早く寝た。おーい、おーいと向こうで呼んだ。起きて小屋から出てみたら、お月様はちょうどお空のてっぺんだ。ほらは急いで船出して、向こうの岸に行ってみたらば、紋付きを着て刀を刺し、袴を履いた。綺麗な子供だ。たった一人で白尾の草履も履いていた。渡るかと言ったら頼むと言った。子供は乗った。船が真ん中ごろに来た時、オラは見ないふりしてよく子供を見た。きちんと膝に手を置いて空を見ながら座っていた。お前さん、今からどこへ行く、どこから来たって聞いたらば、子供はかわいい声で答えた。そこの笹田のうちにずいぶん長くいたけれど、もう飽きたからほかへ行くよ。なぜ飽きたねって聞いたらば、子供は黙って笑っていた。どこへ行くねってまた聞いたらば、さらきの斎藤へ行くよと言った。岸に着いたら子供はもういず、ほらは小屋の入り口に腰掛けていた。夢だかなんだかわからないけれども、きっと本当だ。それから笹田が落ちぶれて、さらきの斎藤では病気もすっかり治ったし、息子も大学を終わったし、めきめき立派になったから、こんなのが座敷ぼっこです。 福山秀美の心のしおり、いかがでしたでしょうか。姿を変えて座敷ぼっこはいろんなところに現れるようですよ。まもなくやってくる2019年が皆さんにとって本当に良い年になりますように。お相手は福山秀美でした。また来年お耳にかかります。